仕事の神様に愛される30の法と、その1、誰よりも早く出社すると仕事の神様と仲良くなれる。仕事の神様に愛されたら出社時間がポイントです。ギリギリ出社することはありません。誰よりも早く出社するのです。誰よりも早く出社するとなれば、かなり早い時間帯になるでしょう。仕事時間の16分前や30分前では何もないはずです。仕事時間の1時間前かそれより早く出社する必要があるはずです。まだ外が暗い時間帯に起きることになるでしょう。外が明るくなり始めた頃に見えることになるでしょう。それだけ早く出社すればさすがに職場には誰もいません。職場に一番の職場の勉強をして、仕事に帰った職場に自分の愛が仕事が響きます。しかし、誰もいないように思いますが、実はいます。仕事の神様です。誰よりも早く出社すると仕事の神様に出会います。仕事の神様は早く出社する人が大好きです。そのため、誰よりも早く出社して仕事をすると面白いことが起こります。普段より強い集中力を発揮し、ずるずる仕事が進むでしょう。やる気ができるだけ楽しく仕事ができるでしょう。4年間のやる気がすぐにクリエイティブな仕事が入るでしょう。神様があなたに特別な力を与えてくれ、仕事を助けてくれるのです。いつも何時間かかる仕事が1時間で終わるでしょう。仕事時間が始まる頃には、仕事が終わっていて、大きな余裕が生まれているようです。昇進、昇級のチャンスも与えられる。この習慣を一時的ではなく、持続的にしてください。数日、数週間だけではなく、数ヶ月、数年と続けていきましょう。この習慣を続けていくと、ある時仕事の神様は昇進、昇級のチャンスも与えてくれます。誰よりも早く出社するなんて素晴らしいことができない。これほど頑張るならば、東の前に座るにはいかない。仕事の神様があなたの昇進、昇級を手伝ってくれるのです。誰もない職場は仕事の神様と二人で仕事ができる贅沢な環境。早朝の誰もない職場は静かで暮らして寂しく思いますが、とんでもありません。仕事の神様と二人で仕事ができる贅沢な環境です。これほど恵まれた環境はありません。人に思いますが、実際は神様と二人三脚です。仕事の神様が誰よりも早く出社しましょう。誰もない早朝の職場には神秘的な力が漂っています。誰よりも早く出社すると仕事の神様と仲良くなるのです。誰よりも早く出社して仕事の神様と仲良くなる。仕事の神様に愛される30の方法、その2、いい仕事は寝ることから始めよう。仕事はいつから始まるのでしょうか。普通に考えるなら、始業時間から始まると答える人が多いでしょう。確かに仕事は始業時間から始まりますが、それは表向きの話です。実際はもっと早い中心時間から始まっているのです。例えば、始業時間が朝9時だとします。始業時間が9時なら仕事が始まるのも9時と思いますが、実際は前日の就寝時間から始まっています。睡眠不足のせいで不調に起き、苦労した経験があるでしょう。思考がぼんやりして意識も暗くなります。だから、元気がありません。根気も集中力もありません。目の下に行くなり、表情も悪くなり、肩もあります。睡眠不足ではいい仕事もできません。夜更かしも睡眠不足も仕事の快適。睡眠を停止する人は仕事を停止しているのと同じです。睡眠を削った分だけ起きている時間が長くなるので、特になりそうですが、大きな誤解です。睡眠を削ったことで起きている時間が長くなっても、実際はぼーっとする時間が増えるだけです。脳のパフォーマンスが低下していい仕事ができません。睡眠も仕事の一環です。良い睡眠は良い仕事をするための必要点。良い睡眠があって初めて良い仕事ができます。しっかり睡眠をとるとスッキリ目覚めることができます。日中も思考や意識が明瞭になります。頭の回転も速くなります。体の回転も良くなります。根気も集中力も良くなります。目が開かして表情は生き生きして体の調子も良くなります。たっぷり出るエネルギーが充電され精力的な仕事ができるのです。良い仕事をしたいならまず睡眠から始めましょう。1日の睡眠時間は7時間から8時間になりそうです。どんなに短くても6時間は確保しておきたい。6時間も下回ったら緊急事態と考えた方がいいでしょう。あまり知られていないことですが、人は寝ないと最後は仕事が確認されています。睡眠は三大欲求の一つですが、常に重視することが大切です。テレビやゲームを楽しむのはいいですが、夜更かしは注意です。深夜に2回テレビがあるなら録画しておくのがいいでしょう。プレッシャーゲームは休暇を楽しみに回しておくのが特策です。繁忙期で忙しい時期は睡眠時間を削って頑張ろうとしますが、実際は逆効果です。睡眠時間が減ると生産性も仕事の質も低下して自分の首を絞めることになります。毎日仕事をしたいならまずたっぷり睡眠時間を取ることから始めるのが正解です。できるだけ早めの就寝を行って十分な睡眠を取るから少しだけ起きていきます。あわくに繁忙期を乗り越えることこそ十分な睡眠です。やむことない状況もありますが、できるだけ早めの就寝を行っていきましょう。仕事の総量を考えたからこそ十分な睡眠を確保しておくのが正解です。基本的なことですが、最重要の生活習慣です。真剣に仕事を考えたからこそ睡眠を重視するのが適切です。仕事は始業時間ではなく就寝時間から始まっています。さあ寝るぞと思ったらさあ仕事の準備を始めるぞと言い換えて差し支えありません。いい仕事は寝ることから始めるのです。いい仕事は寝ることから始める。仕事の神様に愛される30の方法。その3、仕事のスピードを上げるのは大切。仕事に取り掛かるスピードを上げるのはもっと大切。仕事で最も時間がかかっているのはどうか。仕事をしている時間に決まっている。そう思うかもしれませんが、本当の場合を伺ってみてください。もちろん仕事の時間がかかるのは事実ですが、実はここにもいないところで時間がかかっています。仕事に取り掛かるまでの時間です。仕事に取り掛かるまでの時間は私たちの時間がなくなっています。人に見せてから仕事をしよう。テレビが見終わってから取り掛かろう。やる気が出たら仕事に取り掛かろう。国のいいところから始めよう。言い訳をしながら後回ししているうちにどんどん仕事に取り掛かるのが遅くなります。時間が経つのは早い。ぼっとしているとあっという間に時間が過ぎていきます。どんな仕事も取り掛からなければ完了できません。これだけ仕事のスピードが速くても仕事に取り掛かるのが遅くなれば仕事の反応も遅くなります。私たちは仕事のスピードを上げられますが、それだけに気を取られています。仕事のスピードを上げることも大切ですが、仕事に取り掛かるスピードを上げることも大切です。仕事に取り掛かるのが早ければ仕事のスピードは普通でも反動が速くなるからです。仕事のスピードを上げるより仕事に取り掛かるスピードを上げることが重要と言っても過言ではありません。ベストタイミングより、ベタタイミングでること。すべてをまず、今すぐ仕事に取り掛かりましょう。後回しにするのは悪い癖。後からしよう、時間があるときにしようという気づきがあるなら注意しましょう。緊急事態最小限に抑えることです。仕事に取り掛かるならベストタイミングよりベタタイミングを基準にしましょう。ベストタイミングは正解が一つしかありませんが、ベタタイミングが正解がたくさんあります。ベストタイミングは難しくても、ベタタイミングが比較的簡単です。1分1秒でも早く仕事に取り掛かろう。今すぐ思い越しまで仕事に取り掛かりましょう。とにかく動き始めるのです。なかなか思い越しにならないなら自分に無事を打って気合を入れましょう。1分1秒でも早く仕事に取り掛かることが大切です。大変なのは最初からです。一旦仕事に取り掛かればテンポとリズムがスムーズに進み始めます。勢いがあればスピードも保ちやすくなります。仕事のスピードを上げるのは大切ですが、仕事に取り掛かるスピードを上げるのはもっと大切なのです。仕事のスピードを上げるより仕事に取り掛かるスピードを上げる。仕事の神様に愛される30の方法。その4、嫌いな人でもきちんと挨拶をしよう。生理的に別な人でも挨拶だけはしておく。社会で仕事をするようになれば常に心がけておきたいことがあります。それは挨拶です。仲良い人に挨拶をするのはもちろんのこと、仲良くない人にも挨拶をしましょう。たとえ仲良い人であってもきちんと挨拶をします。挨拶は人間関係の人間です。きちんと挨拶をすることで基本的なコミュニケーションが成立して最低限の人間関係を保てます。仲良い人は挨拶をしない。嫌いな人から挨拶なんて無理。生理的に別な人は無視をする。これが許されるのは学生時代までです。学生の時であれば嫌いな人を無視しても大丈夫でしたが、社会人となるとそうはいけません。社会に出て仕事をするようになれば個人的な感情に関係なくきちんと挨拶をしなければなりません。仕事はチームワークです。チームワークを高めるための挨拶は欠かせません。職場の人には相手に関係なく挨拶だけはします。嫌いな人であろうと生理的に別な人であろうと挨拶だけはしておくことです。嫌いな人を頑張って好きになる必要はありませんが、挨拶だけはしておくことが大切です。挨拶ができないのは私は仕事ができない人間ですと公言しているのと同じです。挨拶ができない人がどうやって仕事ができるのでしょう。嫌いな人に挨拶できないのは感情のコントロールができない証拠です。つまり仕事の結果も感情に左右されると言えます。当たり前のことが当たり前にできていません。社会に出ると罪のない人と一緒に仕事をしなければいけないこともあります。むしろ罪のない人と一緒に仕事をすることの方が多いでしょう。時には嫌いな人や生理的に別な人と一緒に仕事をしなければいけないこともあります。挨拶のには職場の空気を保つ意味だけではありません。チームワークを高めるためも円滑に仕事をするためも挨拶は効果的に働きます。最低限の人間関係を保っていれば最低限のつながりは保てます。いつか困った状況になった時、その人に助けてもらえる可能性もあります。嫌いな人であろうと生理的に別な人であろうときちんと挨拶だけはするようにしましょう。嫌いな人であろうと生理的に別な人であろうと挨拶だけはきちんとする。仕事の神様に愛される30の方法。その5、つまらない仕事と思うのではない。実は楽しい仕事と思ってみよう。仕事がつまらない感じで悩んでいる人がいます。仕事が楽しくない。単調な仕事、興味のない仕事、やらない安全な仕事だと、なかなかやる気も元気も出ません。作業内容は簡単であっても、つまらないというだけで少しならます。つまらない仕事は仕事の変化を通して、モチベーションを保つことが難しいでしょう。もちろん、長時間労働や、たわらといった問題があるはずです。公的に問題がある職場なら、楽しい仕事であっても、つまらない感じで当然です。しかし、問題があるわけでもなく、単につまらない仕事と思っているなら、割り込み込んでいただけかもしれません。つまらない仕事と思うのはよくありません。つまらない、つまらないと思うことで、自己人に喜び込みになります。つまらない感じるようになります。また、仕事のマイナス分だけ見ることになるため、つまらないことしかないように錯覚します。ネガティブ障害されてまますやる気や元気が現れます。つまらない仕事と思えば思うことますますつまらなくなっていくのです。楽しいことが一つもないと思うのは完全に無いです。どんな仕事でも楽しいことが必ず一つあります。楽しい点や優位な点を要しているため、つまらない仕事だと解釈にすみません。実は楽しい仕事と考えよう。考え方を変えましょう。つまらない仕事と思うのではありません。 実は楽しい仕事と思ってみましょう。実はという部分がポイントです。思ってみては楽しいことがないように思えても慎重に注意深く見ると楽しいことになります。実は楽しい仕事と思うことで観察力と注意力が身につまされ仕事の数分が見えるようになります。貴重な経験ができること、明日の人と出会えること、メンタルを鍛えられること、ありがとうと感謝されること、好きな身につくこと、キャリアにつながること、自由に働けること、自分らしさを表現できること、好みの仕事であること、何か一つない楽しいと思えることがあるはずです。実は楽しい仕事と思えば本当にその通りになります。仕事のある部分にフォーカスが当たって考え方が前向きになるからです。仕事の良さは必ず存在します。どんなにつまらない感じでも仕事の良さは必ず一つは存在します。仕事の良さは自然と見つかるものではなく積極的に見つけに行くものです。つまらない仕事ではなく実は楽しい仕事と思うことで仕事の良さを発見しましょう。楽しいことが見つかりにして本当に楽しくなっていきます。つまらない仕事は実は楽しい仕事と思って仕事の良さを発見していく。仕事の神様に愛される30の方法、その6、7段階の取り組み方は誤解や勘違いの原因になる。きちんと取り組んでこそ本当の愛情が上がる。自分に合わない、そう思うことがあった時繰り返ってほしいことがあります。7段階の取り組み方をしていないかということです。歪みや手口をしていないでしょうか。だから不真面目になっていないでしょうか。もちろん初心者や未経験者がスムーズにできなくて当然でしょう。まだ慣れていないのですから、ミスや間違いをすることも多くなるでしょう。しかし、だから不真面目に自分に合わないと思っていても実は誤解や勘違いという可能性があるからです。7段階にやっているせいで違和感、嫌悪感が生じて自分に合わないと感じているだけかもしれません。だから不真面目にやっていれば面白いこともつまらない感じで当然のこと。7段階の取り組み方のせいで本当は自分にやっていることを分かっていないと誤解するのは大きな損失です。自分から可能性を潰していることになります。相性の勘違いを埋めることになるため自分の未来や人生に悪影響を及ぼします。自分の適性や才能を見せにくない苦労することになるでしょう。7段階の取り組み方は誤解や勘違いの原因になるのです。ではどうするか。以上、きちんと取り組んでみましょう。違和感も手口もしません。だから不真面目に取り組むのではなく本気で真面目に取り組んでみます。スムーズに全力で取り組みましょう。初心者であろうと未経験者であろうときちんと取り組むことは大切です。おや、さっきと感じ方が違う。意外と楽しい、面白い。きちんと取り組むと感じ方が意外と自分にやっていることを発見するかもしれません。最初はつまらない感じでも本気で取り組んでみると面白く感じることはよくあること。少し足りただけで結論出すのは早すぎます。時間や予算の都合で一部しか触れることができないならその時は本気で真面目に取り組んでみることです。触れる範囲が一部だけであってもきちんと取り組めば手応えが重ね、単に読んだ時の手応えも想像しやすくなります。きちんと取り組んでこそ本当の愛情が分かるのです。自分に合わないと思ったことでも以上きちんと取り組んでみて本当の愛情を確認してみる。仕事の神様に愛される30の方法。その7、神様の願いを叶える人が神様から愛される。神社に行こう、条件感謝で読めないことをしていませんか。いいことがありますように。一つだけでなく、二つもいつも良くなって読めない人もいるかもしれません。周りに合わないことをしているので、その様子になって、自分も何か読めない人もいるでしょう。幼い頃からの習慣で、神様といえば、読めないを叶えてもらえる存在という思い込みがあるものです。しかし、これは注射姿勢です。神様は便利屋ではない。たまに、読めないをするからいいですが、いつも読めないをするのはよくありません。神様に読めないを叶えてもらえる姿勢は、神様を便利屋として扱っているのと同じこと。これは大変失礼です。神様は便利屋ではありません。いくら本来神様でも便利屋のような扱われ方をされると気分がします。原因と尊重がありません。私は便利屋ではない。一方的に扱わないでほしい。自己都合を押し付けないでほしい。あるいは一方的に読めない人は嫌な感じがあります。自分の読めない方を知っている人は、暴力ではならない人が強くなる。面倒なショットを思われ避けられてしまいます。神様に読めないを叶えてもらおうとしていると、何も読めないを叶えてもらえるのです。あなたの人生に恋を持たす習慣があります。神様の御願いを叶えてもらうのではありません。神様の御願いを叶えるのです。神様の声に耳を傾けてください。神様の声は聞こえないように思いますが、誤解です。耳を澄ませば、神々しい声が聞こえてくる瞬間があります。言語として聞こえてくることはありません。さまざまな音として聞こえてくるでしょう。風の音かもしれません。猫の鳴き声かもしれません。音楽の音かもしれません。気づいてください。神様から前々してほしいと願いをされているのです。神様から御願いを叶えるためにアクションを起こそう。神様の声が聞こえてきたらあなたの出番です。神様から御願いを叶えるためにアクションを起こしましょう。聞く、聞かせ、最高点。無理に行う必要はありません。自分に行く範囲で構いません。神様の御願いを叶えると、あなたと感謝されます。神様から感謝されるのですが、これほど素晴らしいことはありません。神様の御願いを叶えると、お返しとして、今度はあなたの御願いを叶えてもらえるようになります。運と、チャンスに恵まれるでしょう。物事が本当に進むようになるでしょう。あなたの御前で真剣な出来事が起こるでしょう。神様の御願いを叶える人が神様から愛されるのです。神様の御願いを叶えてもらうのではなく、神様の御願いを叶える。仕事の神様に愛される30の方法、その8、神メリットをなす方が嫌でもモチベーションがある。どうすればモチベーションを上げることができるのでしょうか。モチベーションがないと、やりもりずに問題ありません。なかなか思い越しがならず、仕事が無理になってしまい、時間だけが過ぎていきます。モチベーションを上げるのは難しそうに思いますが、実は簡単です。神を信じても、A4 サイズの取り用紙でも構いません。その神に仕事のメリットをなす方がありません。頭で思い浮かべるだけでは抽象的になり、きちんと効果がありません。必ず神に書いて目に入れた人にすることが大切です。一つや二つではなく、ならさき出すことが大切です。メリットがないと思える仕事でもしっかり観察すれば、ならさは書き出せるはずです。様々な方から仕事を観察して、自分にとって価値のあることを見せ、神に書くだけです。大きなメリットだけでなく、小さなメリットも注目。ならすもメリットを書き出せない。そう思う人は大きなメリットだけに注目しているからではないでしょうか。大きなメリットだけでなく、小さなメリットも注目してください。わずかでもプラスに働くことがあるなら、十分メリットを言います。大きなメリットは2つ以上ありましょう。小さなメリットは1つ以上ありましょう。合計するとメリットを7つ以上あることができるはずです。プラスになることが多いと行動せずにはいられなくなる。書き出しはしっかりメリットを見て確認しましょう。するとどうでしょう。メリットを並べているうちにモチベーションの気がつき、気力が湧いてくるはずです。7つのメリットはラッキーセブンとの相性も抜群です。プラスになることが多いと行動せずにはいられなくなります。書き出すメリットが書き出すメリットの数は7つより多くても構いません。7つ以上のメリットがあれば思いつくだけ書き出しましょう。メリットが少ないのはよくありませんが、多い分には問題ありません。少なくて困ることがあっても多くて困ることはない。書き出すメリットが多ければ多いほど効果が高まります。デジタルよりアナログの紙に書きます。デジタルよりでもいいですが、なるべくアナログの紙に書くことをお勧めします。アナログの紙に書く方が生々しい感触があって書き出した感が強いため効果がやりやすいからです。面倒くさない山書は一時書くのが面倒に感じるかもしれませんが、なんとか踏ん張って書いてください。嘘だと思うなら実際に試してみてください。これだけでいいの。と不審に思いますが、これだけでいいのです。効果は絶対ですが、100% 安全な方法です。危険も副作用もありません。誰も迷惑がかかりません。老若男女誰でも自由に行える方法です。メリットをなす際できちんと確認できれば仕事の意味が感じられるようになります。ことに気がついて意気込んでいるはずです。行動しなければならないから行動したいに変わっているでしょう。紙メリットをなす際ですが嫌でもモチベーションがないのです。紙仕事のメリットをなす際ですので仕事の意味を実感してモチベーションもある。仕事の神様に愛される30の方法。その9、立ち回り雑用は一つもない。雑用は面倒くさい。できれば雑用なんてしたくない。雑用を面白くない人もいるかもしれませんが、実際は少ないでしょう。雑用なんてつまらない。雑用のために働いているわけではない。もっと華やかでやりがいのある仕事をしたい。雑用を頑張っても尊敬せずキャリアにもつながりにくい。雑用を試していると不満が募っています。上司から雑用を命じられると社員としての価値が出感じる人もいるかもしれません。しかし雑用を停止してはいけません。価値のない雑用は一つもないからです。想像してみましょう。もしあなたが担当している雑用を停止したらどうなるでしょうか。掃除、電話番、コピーと一着に治療整理。しばらくは普通に過ごせるかもしれませんが、だんだん問題が上演します。掃除をしないとゴミが溜まり続けて散らかります。誰から電話番をしないと業務が成り立ちません。コピーとしなければ治療を準備できません。お着用しないと訪問客に役に障を与えるでしょう。治療整理しないとさらさら大変になり無駄な時間が発生します。くだらない雑用とはいえ実際に工夫するとは影響が出て仕事に支障が出てくるでしょう。最終的に業務が行き詰まり停止に追い込まれるはずです。小さな雑用とはいえ業務に当たっています。もしその雑用をやめてみて何も業務に影響がないなら無駄な仕事をしている可能性があります。仕事に影響しない雑用が大切です。監修や定例で行われている仕事は無駄にもかかわらず必要な雑用と誤解していることがあります。相手時間や労力はより大切な仕事に費やした方が建設的です。雑用とはいえ業務の円滑さに役立っています。役割は定義かもしれませんが間違いなく役立っています。簡単な仕事も小さな仕事も停止しないことです。人生で高い仕事かもしれませんが業務に欠かせない仕事なのは間違いありません。雑用をしていると思ったら価値のある雑用と言い換えてみてください。雑用の響きが良くない印象のポジティブに変わるでしょう。実際に価値のあるのは事実です。定例な雑用であってもきちんと真面目に対応しましょう。さて、どう価値のある雑用を頑張ろうと思えば気持ちが奮い立ちます。世の中に価値のない雑用は一つもないのです。雑用をしていると思ったら価値のある雑用と言い換えてみる。 仕事の神様に愛される30の方法。その10、本当に苦手なのか、苦手と思い込んでいるだけではないのか。あなたが苦手なことは何ですか。誰でも苦手なことが一つや二つあるでしょう。私はこれが苦手だ。そう思っていることならば、ぜひ一度自分に問いかけてほしいことがあります。実は苦手と思い込んでいるだけではないかという問いかけです。それは本当に苦手なのでしょうか。きちんと苦手と確認できていることがいいのです。過去に経験があり、その結果苦手と確認できたことが間違いないでしょう。自分の過去の教えた情報には間違いありません。実際に試したことがあるなら、誤解や勘違いでもなく確信になります。しかし、一回も経験したことがないのに苦手と思っているなら話は別です。人間は思い込みをする生き物です。厄介なことに思い込むことは無自覚という特徴があります。以上、思い込みが悪いと無自覚であるように自分で気づくのが難しくなります。食わずないと同じ現象です。匂いや見た目が悪いと印象だけで苦手と判断していることがあります。先入観であり固定観念です。食わずないと同じ現象が仕事や勉強などでも起こっていることがあります。実際に経験することなく印象や直感で苦手と決めつけていないでしょうか。印象はあくまで印象です。実際に経験してみると想像とは違った印象を受けるかもしれません。直感の頼りになる感覚ですが、必ず正しいとは限りません。直感が外れるのは良くないこと。たとえ直感が強く働いたとしても間違いや勘違いということがあります。どんなに直感の強い人でも外れることがあります。どれだけ神や直感に現実に受けようとあくまで感覚の意思にすぎないのです。実際に経験してみることが大切です。大切なことは実際に経験してみるということです。印象や見えるだけで結論を出すのではありません。実際に経験してみて本当の様子、本当の状態を確かめましょう。苦手な人、苦手な食べ物、苦手な勉強、苦手な仕事、苦手な洋服、苦手なスポーツ。実際に経験してこそ本当に苦手なのが分かります。つまらない思い込みをすると人生のチャンスや可能性を増すこともございます。無自覚を自覚しましょう。今一度自分の苦手を疑ってみてください。一回も経験なくて苦手と思っていることならなおさら以上は経験してみるのが特策です。悪印象であっても実際に経験してみると内向印象を受けるかもしれません。そういうことがないと自分にやっていることもあるのです。本当に苦手なのか苦手と思い込んでいるだけなのかきちんと分けて考える。仕事の神様に愛される30の方法。その11、手抜きは2種類ある。普通の手抜きと上手な手抜き。手抜きという言葉には悪いイメージがあります。手抜きをしたと言って褒められることはありません。ダメだよと叱られたり真面目にしなさいと仲裁たりすることがほとんどでしょう。サボったり逃げたり誤解したりなど手抜きという言葉に良くないイメージを持つ人が多いはずです。しかし、すべての手抜きが悪いかというとそうではありません。手抜きがすべて悪いと職員に考えるのはよくありません。むしろ手抜きは仕事技術になるために欠かせないテクニックです。特徴、場合によって手抜きは重要な効果をもたらします。ここで大切なのは手抜きの種類です。手抜きは2種類あります。普通の手抜きと上手な手抜きです。どちらも手抜きであることに変わりませんが、それぞれにも効果も違います。それぞれ別々に考えることが大切です。普通の手抜き。惰性で仕事をサボったり必要な仕事をはみたりするのはよくありません。それは普通の手抜きです。普通の手抜きは悪影響がはっきり出て仕事の質を下げてしまいます。手抜きを繰り返しているとサボり癖に発展します。普通の手抜きは使命感の欠如であり、仕事ができません。あまり手抜きがひどいと周りに迷惑をかけたり、上司に叱られたりするでしょう。普通の手抜きは避けることであり、いいことは一つもありません。上手な手抜き。上手な手抜きは仕事の質に関係しない部分をまず省略することです。全ての仕事が重要というわけではないでしょう。仕事の中で質や結果に影響しない部分を見せ、上手に手抜きをします。無駄な部分を見せ、上手に仕事をはみていきます。それは仕事の効率やスピードを上げることにもつながります。大切なことでは緊張感を持って取り組みますが、そうでないことはリラックスしながら取り組みます。そうすれば一定の質を保ったまま仕事の構成を減らせます。ストレスが半減して疲れにくくなります。上手な手抜きによって無駄な働きはかえって結果が良くなることも珍しくありません。普通の手抜きは無理、上手な手抜きは OK。手抜きの種類を見極めてください。大切なのは何に手を抜くかです。あくまで、いかないのは普通の手抜きです。普通の手抜きは手抜きですが、上手な手抜きは OK です。上手に手抜きをすることはストレスを減らし、時間を増やすこともつながります。手抜きをした分だけ時間があれば余裕が生まれます。生まれた余裕を使ってさらに別の仕事に仕込めるようになります。上手な手抜きを覚えることは仕事で差をつけるポイントの一つ。仕事ができる人になる仕組みです。すべての手抜きは悪いと考えない。普通の手抜きは避け、上手な手抜きをする。仕事の神様に愛される30の方法。その12、仕事の順番は大切。ただし、こだわりすぎないこと。仕事は最初から順番に進めていくのが一般的です。例えば、プレゼンの資料の場合、まず見出しがあり、本文が続きます。そのためプレゼン資料の作成時も最初のタイトルや見出しを考え、次に本文が書かれないでしょう。そう、執行という順で構成するのがビジネス文書の基本です。読む人にとっても分かりやすくなります。一から順番に進めていくのは、どうなるべきな進め方です。タイトルや見出しを先に考えるから、頭のせいにならせ、どうに本文が書かれる場合もあるでしょう。しかし、ここに落としがあります。仕事の順番にこだわると仕事の形態を招くことがあります。タイトルや見出しが思い浮かないこともあるでしょう。書きたいことはあるものの、ふさわしいタイトルや見出しが出てこないことがあります。タイトルや見出しが思い浮かなければ本文も取り替えなくなります。タイトルや見出しが思い浮かないかに仕事が止まることになり、一時的にスピードが落ちてしまいます。なかなか仕事が進まないため、イライラしてストレスも生まれやすくなります。特に真面目な人や完璧主義者は順番通りに進めない傾向がある必要です。良かれと思って、よりよく進めようとする姿勢がかえって仕事のスピードが生まれることがあるのです。仕事の順番にこだわりすぎない。仕事の順番は大切ですが、こだわりすぎないことです。順番にこだわる必要はありません。順番にこだわると仕事のスピードが落ちてしまいます。なかなかタイトルや見出しが思い浮かないなら後回しにしましょう。先に本文から書き始めればいいのです。最初に本文を書いた方が、どうぞ整理しやすくなって、タイトルや見出しを考えやすくなることがあります。タイトルを考えても、思い浮かなかったタイトルや見出しが本文を書いた方が、さらに浮かぶことも珍しくありません。本文があるからこそ、要約しやすくなり、適切なタイトルや見出しになるのです。順番にこだわず、できることから始めるということです。できることから始めれば、最初にできなかったことが後からできるようになるのは良くないこと。タイトルや見出しが浮かなければ、後から書いていい。本文を書き終わってから、タイトルや見出しを書いても構いません。最終的に定裁を整える必要はありますが、作成段階であれば、どこからどう組んでも OK です。もっとも重要なタイトルを最後に考えるのも悪くありません。といったら順番が並ばれも最終的に定裁さえ整っていれば何の問題もありません。利益を残していない限り、どの順番で仕事を進めたのか悪いことはないでしょう。バレたとしても悪いことでも悪いでもないんですが、どうぞとすればいいことです。仕事で大事なのはあくまで結果を出すことであり、といったら順番ではありません。結果を出せるなら利益に対応しましょう。順番にこだわらないことが仕事の最適化とスピードアップをお願いします。タイトルや見出しが思い浮かなければ、先に本文から始めてしまう。仕事の神様に愛される30の方法。その13、上司が与えられた仕事だと思えばやる気がない。神様から与えられた仕事だと思えばやる気がない。上司から与えられた仕事を押し付けられた。上司から与えられた仕事は余計にやる気がない。性格が良くて尊敬できる上司がないですが、性格が悪くて嫌な上司になることもあるでしょう。嫌そうな人で命令されると、なかなかやる気がありません。ましてや、嫌な上司であれば与えられる仕事は何でも嫌に感じます。嫌な上司が与えられた面倒くさい仕事は最悪です。上司から与えられた仕事に与えられている人もいることでしょう。そんなことは考え方を変えてください。上司から与えられた仕事は神様から与えられた仕事と言いたいというのです。依頼主は神様です。神様はぜひあなたに仕事を任せたいと依頼しました。神様はあなたができると期待しています。ぜひあなたに対応してほしい、やり遂げてほしいと願っています。神様から与えられた仕事だと思えば、使命感の中でやる気が出てくるはずです。ささやき小さな仕事でやりがいを感じているでしょう。あなたの仕事はどんなに小さな仕事であっても、ちょっと社会の発展につながっています。神様の期待に応えるべく、しっかり仕事をやりましょう。残業になることもあるかもしれませんが、記録を振り絞って乗り越えましょう。不正不満を漏らさず、誠実に対応することです。自分に与えられた仕事の心を持ち、使命感を持って取り組みます。あなたの仕事の依頼主は神様です。依頼主の期待に応えると、素晴らしい依頼が待っています。どうしたら与えられた仕事は神様からなされた仕事と言い換える。仕事の神様に愛される30の方法。その14、長文メールは嫌われる。喜ばれるは3行メール。長文メールを送っていないでしょうか。7文章の方が詳しい伝えることができる。たくさん書いた方がやる気や熱意が伝わるだろう。そう考えていると、いつの間にか7が喋れるようになります。別に悪いはなく、きちんと伝えたいという気持ちになっていることです。特に真面目な人や完璧主義者は自分の責任を果たそうとするとしたら、長文メールに抵抗が見受けられます。しかし、ビジネスシーンにおいて長文メールは嫌われます。メールを配布した瞬間、対応の文字が見込んでいることはなくなります。文章がなければ、長いこと読むのに対応集中力が必要になります。長文ということは、読むのが大変ということであり、読むのが大変ということは疲れるということです。読む前から読む気がなくなってしまいます。読み切りの時間がかかって時間泥棒になります。長文メールに限って要点が求められていません。要点が求められていないから、長々喋るようになります。文章が長いで読んでも内容が分かりにくい、内容がします。先方が詳しく記載してほしいという指示があることは別ですが、普段から長文メールを送るのは要点です。毎回長文メールを送っていると、この人のメールはいつも長いんだよなと思われます。心理的な抵抗が働いて読むのが後回しにして自然とメールのやり取りが遅くなります。長文メールを送っているとこの人と一緒に仕事をしたくないと思われるでしょう。仕事できない人という劣等を払える可能性もあります。悪いことはあってもいいことはありません。ビジネスにおいて長文メールと嫌われるメールはないのです。客観的に自分のメールを確認すること。自分がどんなメールを送っているだろうか。なかなか客観的な確認が難しいこともあるでしょう。そんなときはメールボックス送信時に答えるように覗いてみてください。 自分が送信したメールを読めないように残っているはずです。自分では大丈夫と思っていても、実際は無意識のうちに送るメールを送っていることが繋がりません。送信済みの方のようなことが自分が送っているメールを客観的かつ具体的に確認できます。用語があるのは3行メール。ビジネスで適切なメールとは何か。ここの中には3行メールです。ここでいう3行とは、冒頭の挨拶やメールマシンの署名は含めずメール本文のみを指すものとします。3行はさっと読めるようです。一瞬で読めるので相手の時間を奪うことはありません。3行にまとめようとすると内容を簡潔にまとめる必要が出てくるので、意味も伝わりやすくなります。短い内容だと相手に失礼ではないかと思う人もいるでしょう。物足りないように感じるかもしれませんが、ここはあくまでビジネスです。ビジネスはプライベートとは違って、完結であることが最優先です。通常のメールでは、社会性概要の時、短いものと好印象です。毎回3行メールを送っていると、この人のメールはいつも短いよねと覚えてもらいます。自然と優先して読まれるようになり、結果として仕事がスムーズに運ぶようになります。3行メールを行っていれば、あなたは仕事ができる人として認定されます。長文メールはさて3行メールを行っている。仕事の神様に愛される30のこと、その規模、一日のスケジュールに体感を覚えるのではない。余裕のあるスケジュールに体感を覚えるのだ。一日のスケジュールを見てみてください。一日のスケジュールになっていないでしょうか。一日のスケジュールを行うと、上手に時間を使った感があります。朝からあまり一日スケジュールを詰めれば無駄が発生しません。予定に足りなくビシッとしています。一日スケジュールを組み込んで、それぞれの予定を紹介したとき、達成感や満足感が得られるでしょう。仕事ができる人のような感じもあって、スマートな印象を受けるかもしれません。一日のスケジュールに体感を覚える人も多いのではないでしょうか。しかし、ここが落としなです。良いと思って一日のスケジュールになっているのは大変危険です。一日ということは余裕がないということです。ピーピーした様子になり、近寄りがない国に流れます。忙しくて余裕がないため、何かしら一刻一刻になります。一つでも予定内のトラブルが発生すると大変です。チームが発生して、全体的なスケジュールが出てしまい、ここの予定も悪影響が及びます。また、一日のスケジュールということは、朝からあまり忙しい状態になってしまいます。忙しすぎると余裕がなくなります。余裕がなくなると確認が遅くなります。ミスや間違いを起こしやすくなり、仕事の質が低下しやすくなるのです。忙しい感覚にならないことです。表向きはスマートな仕事に見えても、実際はトラブルに弱い状態であり、こういうこと危険なことはありません。トラブルのない人はまだトラブルが起こっていないので。何もトラブルが起こっていないから大丈夫。そう思う人もいるかもしれませんが、油断は禁物です。まだトラブルが起こっていないです。今まで運用がうまくいっているだけのこと。余裕のない状態が続くから、恐れ高いから何らかのトラブルが起こるでしょう。一日のスケジュールになっていれば、トラブルが起こるのは時間の問題です。意識を変えて正しい感覚を見つけましょう。一日のスケジュールに体感を覚えるのではありません。余裕のあるスケジュールに体感を覚えるのです。予定と予定の間によく動くでしょう。少し無駄な時間が発生しているように思いますが、誤解です。時間があれば仕事の確認や工夫を凝らす時間に使います。休憩に使ったり、身だしなみを整えたりすることも使います。余裕があれば毎日トラブルが発生してもうまく対応できます。隙間なく厳しい詰まった困難は今度は飛び出しにくくなって帰って不便になります。隙間なく厳しい詰まったスケジュールもトラブルに対応しにくくなって帰って不便になります。余裕があれば落ち着いて対処できるので仕事の質も向上します。チームや予定変更があっても落ち着いて対処できます。疲れた仕事が発生してもニコニコしながら仕事ができることができます。一日のスケジュールが進んだっているなら意識を変えて余裕のあるスケジュールを普通にし言葉や数字で説明できなければ、マイペースを把握していることは見えない。人生ではマイペースが大切です。無用したことでどんな結果になりません。一時的にペースアップができても、長くは続かないでしょう。現在を超えると体を壊します。無用して高負荷の状態が続けば、燃え尽きるのも早くなります。大切なのはマイペースです。自分にとってちょうどいいペースだからこそ、必ずしてベストの成果を得ることができます。マイペースはベストペースです。マイペースは彼でも彼らでもありませんが、ベストの結果を把握するのは欠かせない基準です。日頃からマイペースを大切にしている人も多いことでしょう。さて、マイペースについて見落としなしのポイントがあります。自分のマイペースをきちんと把握しているかということです。そもそもマイペースが上がっていなければ、上手にペースを調整できません。目安の基準もなく、勘やイメージを良いに調整すると、バランスが流れて不安定になります。遅すぎたり早すぎたりするかもしれません。だから、おかしい。こんなはずではなかったと悔やむことになるでしょう。マイペースを正しく把握してこそ、上手にやすいと、ブレーキを踏むことができます。きちんとマイペースを把握しよう。今一度きちんとマイペースを把握しておきましょう。仕事の種類に応じてマイペースもそれぞれです。仕事や勉強をするときのマイペース。友達の時間や勤務時間のマイペース。ウォーキングやランニングをするときのマイペース。マイペースは取り組む内容によって変わるため、個別に把握しておくことが必要です。普段から体調や感覚の変化に意識を向けてマイペースの範囲を確認しておきましょう。数字や言葉で説明できるようにしておく。マイペースの把握は具体性になるようです。あなたは自分のマイペースを説明できるでしょうか。適当、もちろんマイペースはその時によって多少変わりますが、この回が適切というふうにあるはずです。数字のことなり具体的にマイペースを表現できるようにしておきましょう。マイペースはどのくらいかと聞かれたとき、数字や言葉を交えて説明できるのが理想的です。例えば、勉強は1日6時間程度、ランニングのマイペースは時速10キロなど具体的に答えることができれば OK です。もし数字や言葉で説明できないなら、実際はマイペースを把握していない可能性があります。マイペースを把握しているという思い込みに注意する。特に注意したいのは思い込みです。思い込みがあると、なかなか自分では気づかせません。自分ではマイペースを把握しているつもりでも、実際は思い込んでいるだけにきちんと把握していないことがあります。把握の基準の一つは言葉や数字で説明できるからです。言葉や数字で説明できないなら、きちんとマイペースを把握していない可能性があります。きちんとマイペースを把握する。言葉や数字など具体的にマイペースを説明できるようにしておく。仕事の神様に愛される30のこと、その10なら、好きなことでも、ためには休憩が必要。いくら好きなことでも毎日は働く。幸せになるキーワードは好きなことです。嫌いな趣味より好きな趣味をする方が楽しく感じます。嫌いなものより好きなものを食べた方が美味しく感じます。嫌いな仕事より好きな仕事に仕事の方が上手に自分を生かせます。嫌いな仕事より好きな仕事の方がパクパクドキドキします。好きなことにあなたの適性と才能があり、夢と希望があります。好きなことをすると幸せを感じ、自分の時間を過ごせます。好きなことで生活を満たしていれば、さぞ幸せな毎日が送れるでしょう。一度しかない人生です。過去には戻れない人生です。だからこそ人生では少しでも好きなことをすることが大切です。では毎日好きなことをしていればいいかというと、それは違うのです。人間は生きるものです。いくら好きなことでも毎日していることがあります。最初は興奮や快感があっても何度も繰り返しているとだんだん苦痛に感じてきます。飽きを感じて苦痛になります。無理毎日続けていると好きな、嫌いに苦戦する可能性もゼロではないのです。大切なのは休憩です。好きなことでも、ためには休憩が必要です。好きなことだからこそ休憩が欠かせません。ずっと好きな気持ちを続けるためにも、適度に休憩を入れた方がいい。休憩の時間には、気分転換になるようなことをすればいいでしょう。休憩を入れると、こっそり気持ちが良くなり、また増えたい、また楽しみたい、という気持ちになります。ためには休憩をしましょう。好きを持続させるための処世術です。好きなことでも、ためには休憩を入れる。仕事の神様に愛される30のこと、その18、プロや一流を失敗なしかかっていませんか。プロや一流を失敗なしかかっていませんか。もちろん、会話の中で進んでいる会話がいいのです。さすが、プロだね、一流だね。プロや一流の仕事術は勉強になるね。自分も強になりたい、一流を目指したい。有名経営者やオリンピック選手を尊敬する熊について、友人と語ることがあるでしょう。会話の中でプロや一流の笑いが出るのは自然の範囲であり、別におかしくありません。そういうことは私たちの日常会話でよくあること。違和感があるわけでもなく、システマシーンわけでもなく、会話の中で自然の笑いをしているには大手です。しかし、自分から押し付けましたかっているなら、事情は変わります。どうならこうすべきだ。一流は絶対に学びをする人だ。プロや一流は学びにしなければいけない。説教のように、プロや一流の形を押し付けましたかっているなら、要注意です。プロや一流について語っているだけの思いますが違います。プロや一流について語りつつ、ただも押し付けていきます。相手は日本語に同じ言語かもしれませんが、個性や価値観が違います。押し付けた相手はストレスを感じて不快になります。あなたのことも嫌になってしまうかもしれません。押し付けるつもりで言っているのではないと思っていても、実際に押し付けた相手になっているのは注意が必要です。プロや一流を押し付けました人は、あまり魅力を満たしている。問題はそれだけではありません。プロや一流を押し付けました人は、心のどこかであまり魅力を満たしています。プロや一流は素晴らしいと褒めたいと同時に、あまり魅力を満たせないと満たしています。相手はあなたに自信と印象を受け、じわじわ離れていくでしょう。プロや一流のような空間からできなければ、あなたは残念な人間だと思われそうで不安になるからです。よかと思って、プロや一流を預かったというか、人間関係に火を入れるのは損でしょう。人間関係のまさかなマイナスなに嫌われる原因になる可能性があります。そのため、プロや一流を押し付けました人は控えておこうがいいのです。プロや一流を変えるのではなく、自分が行動です。プロや一流を押し付けました人は、自分がプロや一流を目指していることです。自分の組合と仕事の結果を通して、プロや一流はどういうものだと、彼らが一番かっこいい。自分の内定を試すれば、いずれ称賛される存在になるでしょう。あの人は素晴らしい。プロだね、一流だねと。押し付けました人にならない。仕事の神様に愛される30のこと、その19、 偉大な仕事を成し遂げることです。あなたが今していることは天を救う作業です。あなたは今たくさん点を救っています。天の大将では知識や経験です。何かを学び経験するために点が増えます。得意分野は少し大きめの点と言っていいでしょう。今での人生でもたくさんの点を救ってきました。夢中になることを見せ徹底的に重ねたくさんの点を救いましょう。しかし点を救って終わりではよくありません。点だけでも役立ちますが小さな仕事しか果たせません。次は点と点をつなげて線に工夫をしてみましょう。線の大将では知識や技術です。点だけでは小さな仕事しかできませんが点と点がつながって線になると大きな仕事ができるようになります。仕事の話の場に応用が効くようになります。相乗効果なので強力な役目を果たせるようになるでしょう。さて線だけでは終わりではありません。本当に大切なのはここからです。最後の仕事としては線と線をつなげましょう。線と線がつながれば正常ように意味のある形になります。形の大将では作品です。線だけでも大きな仕事ができますが線と線がつながって形になると意外な仕事ができるようになります。人や社会に役立つ素晴らしい貢献ができるようです。手の吸い、手と手の結んで線の吸い、線と線の結んで形を作る。つまり知識や経験を得て知恵や技術を磨き作品へと仕上げる。これが意外な仕事を成し遂げるプロセスです。手と手のつなげて線の吸い、線と線のつなげて形を作る。仕事の神様に愛される30の方法、その20、どこまで仕事は進んでますか？と聞かれたら、イオカード。どこまで仕事は進んでますか？創業者から聞かれたら反省してください。聞かれてから答えるのでは遅い。すでに上司は指令を出しているでしょう。もしかすると上司はちょっと嫌がしているかもしれません。仕事の進み具合を聞かれたらと思いますが違います。この質問の本当の意味は連絡が遅い、連絡ができていないということです。上司はいつも部下の仕事が気になって仕方ありません。上司から進捗を聞かれるということはそれだけ進捗の連絡ができていないということです。どこまで仕事は進んでますか？と聞かれたら、イオカードです。仕事の連絡はここまでにするもの。仕事の連絡はここまでにするものです。仕事ができる人になりたいならここまで連絡が立ちません。ここまで連絡は手間がかかって面倒に感じるところですが、抵抗感の吹いてきちんと心がけるのが正解です。上司は常に部下の仕事の進み具合が気になっています。表向きは平静を装っていても、心の内ではあの仕事は今どのくらい進んでいるのだろうと不安になっています。そのためここまで連絡した方が喜ばれます。上司は今どのくらい仕事が進んでいるのかと笑って安心できます。ここまで連絡した方が信頼されます。少なくとも連絡頻度は少ない方がプラスに働きます。上司から分かったと言われるくらい頻繁に連絡をしましょう。連絡はやりすぎと言われるくらいで上手になります。ここまで連絡しすぎようと言われるようになれば合格です。連絡も仕事の一つです。ここまで連絡するということはきちんと仕事ができているということです。ここまで連絡もコミュニケーションの一環です。連絡を通して上司とすることで話しかける口実になりコミュニケーションを増やします。日頃からコミュニケーションを取っておけば信頼関係を結びます。仕事のトラブルが発生したときもスムーズに対処できるでしょう。上司から信頼されるようになると仕事の感じが巡ってきます。連絡の頻度やタイミングを許可しておけばいい。連絡の頻度やタイミングを許可しておけばいいでしょう。適当なタイミングで連絡すればいいと思いますが、なかなか難しいところです。人間ですが、うっかり忘れることがあるもの。特に忙しいときは忘れがちになることも多いでしょう。気分によってタイミングが生じることもあるはずです。そこでおすすめなのは、あらかじめルールを決めておくというものです。仕事の内容に合わせて半日に1回、1日に1回、3日に1回など定期的にしておくといいでしょう。決めたルールに従って連絡するだけなので、その都度考えるようにして実行できます。スマホやパソコンに備わっている2枚の機能を利用するのもアイデアです。一度設定すれば、機械が連絡会議を知らせてくれるので確実に実行できるでしょう。頼るものには頼っておくことです。文明の利用することで仕事力が向上するのです。上司から進捗を期待することがないよう、日頃からここまで連絡を行っている。仕事の神様に愛される30の方法、その21、掃除をすると仕事になる。これで掃除をするともっと仕事になる。仕事のありかいなら掃除をしましょう。掃除は生きる上での基本です。基本ができない人がどうやって仕事ができるのでしょう。当たり前のことができるからこそ仕事においても当たり前のことができるようになります。なぜ掃除をすると仕事になるのか。それは仕事の効率と生産性を高めることがあるからです。掃除をすると綺麗な環境になります。すがすがしい気持ちになるので集中力も持続しやすくなります。また整理整頓すれば正しいものの時間だけに仕事のスピードが上がります。結果として効率と生産性が向上して仕事も上がるのです。デスク周りを清潔にしましょう。床をきれいにして着々にしましょう。汚れはきれいに拭き取ってきれいにしましょう。ゴミはゴミ箱にしましょう。いらないものは整理整頓するのではなく処理しましょう。もったいなくて処分できないならリサイクルショップで売るか必要としている人に譲らせればいいでしょう。掃除をするだけで仕事になるのですが、こういうことは簡単なことはありません。特に大切なのはトイレ掃除。掃除の中でも特に大切なのはトイレ掃除です。匂いと意味という不衛生なことがあって抵抗感があるでしょう。自分の部屋の掃除ができてもトイレ掃除となると急に抵抗を感じますが、ここが大切なポイントです。仕事で探すのは誰もが嫌がる仕事をどれだけできるかです。つまりどれだけ強制心力があるかということです。トイレ掃除をするということは誰もが嫌がることでもできるということです。トイレ掃除をすることで誰もが嫌がることを進んでおくことができます。トイレ掃除をすることでメンタルが鍛えられたり、仕事の積極性が養われたりして仕事の向上につながるのです。トイレ掃除は不利な衛生的になるという表面的な話ではありません。メンタルを鍛える仕事の積極性を養うという意味でも重要な役割を果たしているのです。掃除とはいえ、ならません。ただ掃除、最後掃除です。掃除は仕事力を養うことです。表向きは仕事に関係にでも見ないことで仕事に関係しています。掃除をすると仕事になれます。トイレ掃除をするともっと仕事になれます。掃除をするだけで仕事の神様が整えるのです。掃除をして仕事も高める。トイレはせずに掃除する。仕事の神様に愛される30の方法、その12、教えたらやに一流はない。教えたらやに注意しましょう。どの職場、どの教室でも教えたらやな人にはかかりもの。教えてあげるよ。ここはこうするんだよ。お願いしてもらえないのに突然話しかけてきて相手を教えようとします。しかも教えたらない方です。普段の話がないので説明もわかりにくい。教えてもらえないではないか。そう思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか。現実を見てください。教えたらやに一流の人はいません。一流であることを教えてあげようとは、まず教えてくださいと言われます。人に逆らうことはなく人が集まってきます。一方、二流や三流であることを教えたらやです。教えてくださいとは、まず教えてあげようと言います。人が集まることはなく、むしろ人が下がります。教えたらやは二流や三流。正しい現実ですが、教えたらやは二流や三流です。教えたらやは月も谷も人望もありません。周りから頼むとして扱われます。誰も相手にしてくれないので教えるという口実で人と関わろうとします。自信がない自分の流されようと教えることで自尊心を満たそうとします。先輩としての言論の人生すごい人と思われたいのでお願いしてもらえないように教えようとします。尊敬もされたいので黒話を武勇伝も話し始めます。教えたらやから教わると間違った情報を教えるリスクが高まります。二流や三流なので内容が曖昧で不正確です。教えたらやは教えるのも下手です。話がない場合に要点が曖昧で分かりにくい。話を理解するのが大変でかえってストレスが高まります。教えたらやと関わっているとどんなことになりません。余計な時間のことでなかなか対抗させてくれず自分の仕事が進まなくなります。間違った情報を教えたりストレスが高まったりなど散々な悩みでしょう。教えたらやに一流はないのです。教えたらやは一定の距離を置く。教えたらやは一定の距離を置くことです。本人は言わないかもしれませんが、悪影響を最小限に抑えるためにも仕方ありません。教えたらやが近づいてきたら相手を傷つけないよう自然な言い訳で見ましょう。お手洗いに行く、用事を思い出した、少し体調が良くないなどです。悪いならは笑っているけどごめんなさいと心の中で謝っておけば OK です。教えたらやは挨拶程度にして関わらないのが正解です。教えたらやは関わらないようにする。仕事の神様に愛される30の方法、その13、便利な通信手段に頼りすぎて対面の重要性を忘れていないか。私たちは今、便利な通信手段に恵まれた対応をしています。物理的に離れた人とコミュニケーションの取り組み、昔は手紙の時直接話しかできませんでした。メッセージを最後に時間が変わりました。通信手段が発達したおかげで距離、場所、時間帯に関係なく連絡が取れるようになりました。電話、メール、ビデオチャットです。それぞれ遠くされていても、便利な通信手段の活用すれば簡単に連絡が取れます。電話は声でコミュニケーションができ、人が泣いているように感じるでしょう。メールは表記で通信ができるため、都合のいい時に確認や送信ができます。ビデオチャットなら音声と映像を通したコミュニケーションができ、相手の名前に入れるように感じるでしょう。しかも、それぞれ費用を抑えて通信ができるようです。ビデオチャットの中には、無料配布のものもあり、もはや高くなくても、高度なコミュニケーションができる時代になりました。雨が降ることは、風が吹くと台風が襲ってくることは断定ありません。便利な通信手段ならば、コミュニケーションになるのです。なんと素晴らしいことなのでしょう。僕らで私たちは恵まれているようでしょう。便利な通信手段のおかげで、すっかり私たちは通信手段の動きを補っています。その一方で、昔に比べて対面の機会が減りました。直接の対面には通信手段と比べてデメリットになります。便利な通信手段の対応は、あることは対面にはデメリットしかないように思えてくるでしょう。コミュニケーションは便利な通信手段で十分。わざわざ必要はないと思う人も多いはずです。どんどん対面の意味を捨て、機会も減っていく一方です。ここが要注意です。便利な通信手段に頼りすぎて対面の重要性を忘れていませんか。確かに通信手段は便利ですが、何から何まで便利な通信手段に頼るのはよくありません。デメリットが多い対面ですが、だからといってゼロにするのは要注意です。対面で ました。実現できないメリットがあるからです。実際にやることで相手の態度、表情、振る舞いが分かります。ビデオチャットでも相手の様子が分かりますが、対面から得る情報量は、それ以上の膨大です。対面すれば、ビデオチャットが分からない、その場の空気を通した具体的な雰囲気が分かります。ご覧の通して、やり取りができます。便利な通信手段から頼っていると、ある程度まで頼らなくても、なお深めるには限界があります。というわけで、熱意、誠意を伝えたいなら、対面ほど効果的な方法はありません。会議とは、熱意と誠意のある証拠です。手間暇がかかってもいいので、あなたに会いたいという精神になるからです。直接会ったこと、熱意と誠意をしっかり伝えることができます。対面である必要はなくても、熱意や誠意を伝えたいなら、あえて対面をやるのも悪くありません。熱意を伝えたり、誠意を見せたりするときは、対面が最も効果的です。今一度、対面の重要性を再認識してください。足を動かし、手間暇をかけて移動してやることに価値を感じることです。便利な通信手段から、確かに現代時代だからこそ、対面の重要性を増しています。相手の都合が悪ければ、こちらから言うからいいでしょう。お金や手間暇はかかりますが、重要な面では役立ちます。重要な面では、やはり対面が一番なのです。便利な通信手段に頼りすぎない。重要な面では、通信手段で済ませるのではなく、実際にやってコミュニケーションを取る。仕事の神様に愛される30の方法、その14、仕事をするときはしっかり仕事をしよう。遊ぶときはしっかり遊ぼう。休むときはしっかり休もう。仕事をするとき、遊ぶとき、休むとき、どれも天気はよくありません。天気をすると中途半端になり、後悔につながります。それと真剣な気持ちでしっかり行うことが大切です。
しっかり仕事をする。
仕事をするときはしっかり仕事をしましょう。消極的な姿勢は排除して積極的な姿勢で取り組みます。生で伝わらず真面目に取り組みます。隣にサボっている人がいても気にせず、自分は真面目に仕事をします。サボっている人がいるなら、むしろ助けるチャンスを持って頑張ればいい。自分のベストを尽くし、最大限の力を発揮しましょう。つまらない話もいません。話に入ったところで余計なエネルギーを消耗するだけです。無事や悪事を許しながら仕事に集中します。しっかり仕事をすると本気モードに集中し、仕事の楽しく感じてきます。仕事の可能性が広がって、できることが増えます。少し難しそうなことでもしっかり仕事をすれば達成できるでしょう。うまくいかないことがあれば、すぐ諦めるのではなく、うまくいく方法を考えましょう。知恵を振り絞って考えれば、何かに解決策が浮かびやすくなります。なかなかうまくいかなくても、粘り強く挑戦したい。諦めずに挑戦していると、いつか道を切り開きます。全身全霊で仕事に立ち向かえば、最高の結果を発揮できます。後になって、もっと頑張っておけばよかったと悔やむこともありません。
しっかり遊ぶ。
しっかり仕事をしたら、次はしっかり遊びましょう。遊ぶときは中途半端に勉強せずしっかり遊びます。しっかり遊ぶと遊ぶのより深く楽しみます。僕らのビジネスだと遊ぶがますます壮大になります。本気になった遊びは最高のエンターテインメント。気持ちよくて快感があり、思い出もあります。遊びで知り合った仲間は人生で大切な友人になるでしょう。しっかり遊ぶからこそ、気分転換やストレス発散がスムーズになります。遊びを極めると、このくらいしっかり遊びましょう。遊びとはいえ仕事に役立つこともあります。遊びを通して様々な刺激に触れ、頭が柔らかくなります。ふと、斬新なアイデアの中に仕事に生かせることがあります。
しっかり休む。
仕事と遊びをしっかり楽しんだら最後はしっかり休みましょう。休む時間は気力、体力、精神力を回復させる時間です。温かい湯船に浸かるのもよし、飲むものを飲んでリラックスするのもよし、休むときは余計なことをせずしっかり休むことです。休むことに罪悪感を持つ必要はありません。サボっているように感じるかもしれませんが、しっかり休まないと疲れが取れません。しっかり休むから心身の疲れの回復もスムーズになり早くなります。疲れた体が癒され、元気を取り戻せます。しっかり休めば再びしっかり仕事ができるようになります。仕事をするときはしっかり仕事をする。遊ぶときはしっかり遊ぶ。休むときはしっかり休む。なんと素晴らしいサイクルなのでしょう。これが悔いなくいるということです。このサイクルを続ければ、この得意のない方につながります。しっかり仕事をして、しっかり遊んで、しっかり休む。仕事の神様に愛される30の方法、その15、もっと頑張っている人がいるというフレーズに潜むリスクは、自分の欲しい時によく伝わるフレーズがあります。もっと頑張っている人がいるです。運は運があります。自分では頑張っているつもりでも世の中を生み出せばもっと頑張っている人がいます。自分より頑張っている人がいると相対的に自分が努力不足に感じられます。まだまだ自分は努力不足。もっと頑張らなければいけない。もっと頑張っている人を励みにして自分を奮い立たせます。身になっていてポジティブな方法にも思います。もっと頑張っている人がいるというフレーズで自分を奮い立たせている人も多いのではないでしょうか。もちろんサボっている人がもっと頑張っている人がいると自分に言い聞かせないようです。サボっている状態はまだ自分のきちんと発揮していない状態です。自分に夢中で気合を入れて頑張る必要があるでしょう。しかし常に自分が頑張っているにもかかわらずもっと頑張っている人がいると考えるのは要注意です。もっと頑張っている人がいるというフレーズはあるリスクが潜んでいるからです。それは自分の限界を無視しているという点です。もっと頑張っている人を励みにしながら自分に夢中を満たしてもっと頑張るとします。それが自分の限界を超えることになっては危険です。限界を超えたら最後の一歩が続くので壊れたり燃え尽きたりしてしまいます。体調を崩してしまい回復に時間がかかるでしょう。時は深刻な部分に発展する可能性もありません。限界のない人はいません。健康でいろんな人であっても限界は存在します。以下、頑張るとはいえ自分の限界を無視しながら頑張るのは良くないです。最善の尽くしていればそれでいいと考える。ではどうすればいいのか。最善の尽くしていれば自分として考えたいのは人の限界ではなく自分の限界です。自分にとって最高の状態であればそれで良しとします。すでに自分の限界に今頑張っているのですが、ベストの状態であり100点満点です。最善を尽くして全力を発揮できれば十分です。たとえもっと頑張っている人がいやすいを感じても無視しましょう。人は人であり自分は自分です。もっと頑張っている人がいてもむやみ迷いしないことです。個性や適性を無視したところで最善が難しい場合が落としながら待っています。現在には個人差があります。頑張っている人がまぶし輝いて見えるかもしれませんが、あくまで自分の限界を守ることが大切です。そうすれば壊れたり燃え尽きたりするリスクを避けながら最高のパフォーマンスを発揮できます。もっと頑張っている人がいるというフレーズを信じて最善が頑張らない。人の限界を気にするのではなく自分の限界を気に考えて頑張る。仕事の神様に愛される30の方法、その16、あなたに考えるのは使命感。あなたに考えるものがあります。それは使命感です。なぜあなたは仕事をサボってしまうのか、なぜ本気で仕事に取り組めないのか、なぜ途中で逃げ出してしまうのか、それは使命感が欠如しているからです。使命感とは自分に課された任務を成し遂げようとすることを言います。責任感と言いますが、責任感より強い意味と考えてください。仕事をするときは使命感を持って取り組むことが大切です。使命感があるからこそ精力的に頑張ります。重い責任を受け入れることができます。嫌なことがあっても逃げ出さず勇敢に立ち向かいます。使命感は立って困ることがあっても立って困ることはありません。使命感を持って仕事をしているか。すでに使命感を持って仕事をしている。そう思ったとき自分の仕事態度を振り返ってみてください。仕事に仕事することはありませんか。小さな仕事のとき気持ちがあることはありませんか。やる気なくて仕事をすることはありませんか。一つでも当てはまることがあれば色々あるです。中途半端な気持ちがあるのは使命感が欠けている可能性があると思います。あなたの身近に仕事の上司や先輩になればその仕事の取り組み方を見てください。身近になれば今日や一流と呼ばれる人の仕事を思い出してください。その人は使命感を持って仕事に取り組んでいるはずです。使命感があるといつも本気で仕事に取り組みます。やる気がなくても常に全力です。強い責任感があるため質の高い仕事ができるようになります。小さな仕事にも使命感を持つ。大きな仕事だけでなく小さな仕事にも使命感を持ちましょう。簡単な仕事や目立たない仕事であっても使命感は必要です。たとえ雑用であっても仕事であることに変わりません。誰よりも素晴らしく仕上げる。一流の必要からになってやるという意味で本気になって取り組むことです。遅刻があるのは使命感がない証拠。遅刻は言語道断です。1分でも遅れたら遅刻です。遅刻があるのは使命感がない証拠です。遅刻や一流は使命感があるので遅刻することはありません。約束の時間には余裕を持って到達します。納期や締め切りはきちんと守ります。やる気がなくても仕事に取り組みたい。やる気があるから仕事をするのではありません。やる気なくても仕事に取り組みましょう。仕事はやる気があることになることと取り組むものです。上司が与えられた仕事は、天から与えられた仕事と言いたいとやる気ができます。使命感があればやる気もありますが、関係ないと思えるようになります。最初はやる気なくても仕事をしているうちにだんだんやる気ができます。しばらく経てばやる気が燃えているでしょう。使命感は意識しないといけない。使命感はスキルより重要です。スキルは低くても使命感さえあれば責任を持って取り組むため高いパフォーマンスを発揮できます。スキルは自然と身につくものですが、使命感は意識しないといけません。今まで意識していないならこれから意識するようにしてください。すでに意識していないならもっと強く意識するようにしましょう。あなたはもっと本気になります。まだまだ使命感がないことに気づいてください。命をかけて取り組むと考えること。使命は使わされた命と書きます。つまりその仕事を成し遂げるために天から使わされ、生かされています。命をかけて取り組むと考えることです。大げさに思うかもしれませんが、その中に気持ちがあってこそ使命感を発揮できます。そこから発揮できるのも使命感です。本気で勝負を書いてるのも使命感です。世の中にくだらない仕事は一つもありません。くだらない仕事があると思うなら、それこそ使命感の結論であり、仕事を感じる自分が仕事です。どんな仕事であろうと自分に課された仕事は使命感を持って取り組みましょう。使命感を持って仕事をすると、あなたが成功するのは時間の問題です。与えられた仕事はどんな内容であろうと使命感を持って取り組む。仕事の神様に愛される30の方法、その17、右の人は年上からしか学べない。一流の人は年下からも学べる。 一流なのか二流なのか、その違いが現れるのは年上、年下から学ぶ姿勢にあります。二流の人は年上からしか学べない。二流の人は年上からしか学べないのが特徴です。正しい上司が年下なら安全してくれよと言われます。大切な話であっても相手が年下と笑えば適当に聞き流します。役立ちそうなことになっても、年下が自分より年下なら反応をやめます。新で教室に通おうとしても、教室の先生が年下と笑えば反応をやめます。年下から学ぶなんてプライドが許さないと思っています。そういう人は残念ですが、理由なのです。確かに年上の方が長く生きていて、キャリアも実績も多くでしょう。果たして、感覚があり、頼りがあるでしょう。しかし、年上からしか学べないというのは注意が必要です。年下を排除すると、年上から学べなくなるため、学べる対象が大きく迫られます。学べる対象が大幅に減少します。また、年上からしか学べないということは、年を重ねるにつれて、年上になることになるため、学べる範囲も狭くなります。いくら、伝統心の人でも、著しい対応に学べてしまいます。年下からといって、学ぶことがないと思っていないわけです。年下であっても、自分が経験していないことを経験していることがあるでしょう。年下が自分より優れていることは、よくあること。それを認めようとしないのは、成長の重大な期待損失になります。そのため、成長も理由で埋まってしまうのです。一流は年下から学べる。一流の人は年下から学びます。年齢は単なる数字にすぎません。自分より生きている時間は短いかもしれませんが、自分が意識や経験を有している可能性は十分あります。若いからこそ若い感性もあるでしょう。いつまでも若々しく生きながら年を重ねるにつれて若い人との接触が大切です。一流は年下からはもちろん年下から学びます。年下からどんどん吸収していくので、時代の変化についていくことができます。年齢を重ねても若い感性を保つことができます。出会う人生から学ぼうとするので、どんどん成長していく。だから、ますます一流になっていくのです。一流を目指すなら年下から学ぶ、年上から学ぶようにしましょう。若い人の話に耳を傾けましょう。年下の先生、年下の人を思いましょう。余計な未来、ライブはさっさと捨ててしまいましょう。どれだけ成長できるかは若い人から学べるかどうかできまいります。年下に対しても教えてください。スランクから抜け出すのはとにかく諦めないこと。どうすればスランクから抜け出せるのでしょうか。スランクは心身の調子が一時的に悪くなる状態のことを言います。スランクになると、気力や体調が一時的に衰えて意味ない仕事の能力や成績が落ちたり停滞したりします。前目なく起こることが大半です。正当な目的にも関わらず、あることから急に調子が悪くなります。自分の限界に達したように、機械と飲みなくなる。飲みなくなるような話も、してしまうことも少なくありません。スランクの時は独特の焦りを感じます。今までと同じことをしているにも関わらず、停滞や停滞に直面すると、何だと不安が襲われます。もう自分はここが限界ではないのか。もうこれ以上成長できないのではないのか。スランクから抜け出す人の話を聞くと、大半するものがあります。ひたすら練習をすることで抜け出したという人がいます。スランクになって練習をやめるのではなく、普段通りの練習をすることである人から再び成長するようになります。一方、休憩や気分転換で抜け出したという人もいます。休憩や気分転換によって気持ちが晴れて、再び困難の調子を取り戻せることがあります。練習をするか、気分転換で休むか、それぞれ真逆のアドバイスで困惑することでしょう。どちらがいいのでしょうか。結局のところ、どちらも正解なのです。どちらの体験談もあるということは、どちらも効果があり、どちらも正解ということです。両方の実績があるなら、両方が正解と思うことです。大切なことは諦めないことです。一番良くないのはスランクになって諦めてしまうことです。自分から気をつけて諦めてしまえば、そこで終わりです。一時的なスランクから永遠のスランクに変わります。スランクになっても諦めず、自分に合った行動を続けることが大切です。練習をするのもよし、気分転換をするのもよし、もしくは両方を試してみるのもいいでしょう。自分が納得できる選択をすればいいのです。仕事の神様が与えた試練と考えることです。試されていると考えれば諦めない力が何に組まれます。スランクになって飲みなくなっても前を向き続けましょう。たとえ落ちる度合いであっても諦めないで最善を尽くしましょう。そうすればいずれスランクから抜け出す日がやってきます。スランクになっても諦めず自分に合った行動を前を向き続ける。仕事の神様が与える30の方法、その19、仕事が何になるのが悪いのではない。不適されている記憶になるのが悪いのだ。頑張った仕事が何になってしまうことがあります。不作用になる失敗で終わり、勝手にしないまま話がなる。残念な結果で終わりは強いショックを受け悔しい気持ちになるでしょう。手間になって仕事が何になると心底が感じて激しい圧力感を覚えます。もう何もやり直せない。不適されて無気力になってしまうかもしれません。ダメになったら今までの努力が何になるように感じる。しかし仕事が何になることは悪いことはありません。仕事が何になるのはいいのです。考え方によってはうまくいかないことがあったという発見につながります。仕事ができないと思ったらそれは自分にやっていない意味かもしれません。より自分にあった仕事を選んだり人生の方向転換に取り組んだりするといいでしょう。では何がいけないのか。仕事が何になるのは悪いのではありません。仕事が何になったことに不適されて何もしなくなるのは悪いのです。仕事が何になった直後には大きな圧力感と倦怠感に襲われます。やる気がせた。どうせ何をやっても無駄だ。自分はダメ人間だよね。何もしなければ何も起こりません。再びダメになることをせ何もしないのが良くない。じっとしていると何も結果を出せなくなります。学校では何でもと呼ばれ、会社では給料泥棒と呼ばれることになるでしょう。ダメ人間になったらせっかく得た教訓なんかさえず全部終わってしまいます。仕事が何になるのはいいですが、ダメ人間になるのはダメです。不適されて無気力になって何もしなくなったら本物の何人間になってしまいます。仕事が何になってもどうか無気力にならないでください。不適されても仕方ありません。不適されて無気力していると痛い感じも出せなくなります。今回は仕方ないよねと前向きに考えましょう。今回は報われませんでしたが、その努力と経験はいずれ全部学んでいかされます。結果は報われなかったけど大事な改善が見つかったら収穫になる。仕事はダメになったけどいい経験になった。次につながろう。まだチャンスはある。次こそ成功を勝ち取ってやる。とことん前向きに考えたい。目が一緒にない、くじけない。前向きに考えればどんな失敗も必ず次につながります。仕事がダメになってもポジティブに考えることが大切です。仕事がダメになっても不適さず前向きに考える。仕事の神様に愛される30の方法、その30、障害年齢を目指している人に弱々しい人はいない。障害年齢を目指している人はいます。仕事がライフワークになっている人、仕事を転職して使命感に燃える人、仕事ができない、仕事を信頼続けたいと目を輝かせている人、障害年齢を宣伝する人は仕事をやめるつもりなく生きている限り続けようとしています。仕事にやらないと生きないを感じていて一生続けたいと思っています。たとえ定年で退職しても別の職場に再就職して障害年齢で働き続けようとします。障害年齢を目指している人の共通点とは、障害年齢を目指している人には共通点があります。ものすごく元気なのです。障害年齢を目指している人に弱々しい人はいません。いつも笑顔で気力にしています。年齢よりバラバラしみで心も笑わしい。信念があって野心的です。いつも目を輝かせていて生きる強さがあります。勢いとパワーがあって笑顔があって定期的に感動もしています。死んでも生きたいのではないかということが元気です。本当に障害年齢を実現できそうな雰囲気があるのです。強いから障害年齢もともと強く元気な人だから障害年齢を宣伝しているのだろう。そう思うかもしれませんが違います。強いから障害年齢を超えたのではありません。障害年齢を超えたから強くなるのです。障害年齢を超えたとそれが人生の目標になるため実現に向けていることを体が動かされます。目標を立てた瞬間意識が変わった経験があるでしょうか。スポーツで試合に出ることが決まった瞬間もっと練習したくなりモチベーションが高まった経験があるはずです。受験で仕事を決めた瞬間急にもっと勉強したくなり勉強のやる気が起こった経験があるはずです。私たち人間は目標を立てると達成までの道筋がイメージできるように勉強パワーが湧けるようになっています。イメージによる力の一つですが、これと同じ現象が障害年齢を目標に立てる人も残っています。障害年齢を目指すことを決めると達成までの道筋がイメージできるようになります。人生に対する生きながらまで仕事に対する責任感と使命感が生まれます。これだけで答えてはいらない。障害年齢を目指すならもっと張り切っていこうという内容が生まれます。生き生きした人生を生きながら障害年齢を宣伝することです。元気ながらなおさら障害年齢を目標にした方がいい。自分はもともと元気ながら障害年齢なんてかろうと思う人もいるでしょう。元気ながらなおさら障害年齢を目標にしていくことです。死んでも目標があると達成しやすくなるように人生でも目標があると達成しやすくなります。真剣に障害年齢を目指すと健康に注意するようになります。仕事のことを考えるので僕で心配もしなくなります。障害年齢を目指すが定年を超えてからも少なからず仕事による重要なため年金問題も悩みが軽減されます。また社会とつながることができるので孤立することもありません。仕事を通して自分の存在価値を実感できるので精神的にも安定します。障害年齢という目標を持つと潜在的なパワーが消えるようになる。もちろん障害年齢の実現は良いではありませんができる、できないは後の話です。大切なことは障害年齢という目標を掲げそれに向かって日々歩むことです。障害年齢を実現するのは大変ですが、だからこそ挑戦する価値があります。障害年齢という目標を持つと潜在的なパワーが消えるようになります。第二の力が目覚め、心がやると元気な気がしてくるでしょう。障害年齢ほど素晴らしい生き方はない。障害年齢は最高に素晴らしくて最も価値のある目標の一つです。働いてはなくて可哀想と思うのではありません。一生人を目指すことができ、社会とつながることができて羨ましいと思うのです。障害年齢というのは死まで最高点を続けたいという意味でもあります。死まで人が感謝されて死まで社会とつながるということです。素晴らしい人生に近いなら障害年齢を宣伝しましょう。単に宣言するのではなく、実現に向けて本気で宣言することが大切です。本気で宣言すると必ず意識が変わります。人生というマラソンの必修点が明確になるため、生き方も考え方も変わります。障害年齢ほど素晴らしい生き方はないのです。 将来的利益を宣言して元気で素晴らしい人生を送る。仕事の神様に愛される30の方法。まとめ。その1、誰よりも早く出社して仕事の神様と仲良くなる。その2、いい仕事は寝ることから始める。その3、仕事のスピードを上げるより仕事に取り掛かるスピードを上げる。その4、嫌いな人であろうと正義的に接せない人であろうと挨拶だけは浸透する。その5、つまらない仕事は実は楽しい仕事と思って仕事の良さを発見していく。その6、自分に合わないと思ったことでも一度きちんと取り組んでみて本当の愛情を確認してみる。その7、神様の願いを叶えてもらうのではなく神様の願いを叶える。その8、神に仕事のメリットを流し出すことで仕事の良いを実感してモチベーションを上げる。その9、雑用していると思ったら価値のある雑用と考えてみる。その10、本当に苦手なのか苦手と思い込んでいるだけなのかきちんと分けて考える。その11、全ての手抜きは悪いと考えない。普通の手抜きはさて、どんな手抜きをする。その12、太鼓や見出しが思い浮かばなければ先に込んだら始めてしまう。その13、上司から与えられた仕事は神様から流された仕事と言い換える。その14、長文メールはすべて産業メールを行われる。その15、一日のスケジュールではなく余裕のあるスケジュールに体感を覚えるようにする。その16、きちんとマイペースを把握する。言葉や数字など具体的にマイペースを説明できるようにしておく。その17、好きなことでもたまには休憩を入れる。その18、落ち着けなし語る人にならない。その19、点と点をつなげて線を引き、点と線をつなげて形をする。その20、上司から進捗を伝えることがないよう、日頃からこまめな連絡を行える。その21、掃除をして仕事を高める。トイレを忘れずに掃除する。その22、教えたらには深く関わらないようにする。その13、便利な通信手段に頼りすぎない。重要な面では通信手段で済ませるのではなく、実際にやってコミュニケーションを取る。その14、しっかり仕事をして、しっかり遊んで、しっかり休む。その15、もっと頑張っている人がいるというフレーズを信じて再現なくならない。人の限界を口にするのではなく、自分の限界を口に考えて頑張る。その16、与えられた仕事はどんな内容であろうと使命感を持って取り組む。その17、年上だけでなく年下からも学ぶようにする。その18、スランプになっても諦めず自分に合った行動でないようにする。その19、仕事がダメになっても不適切に前向きに考える。その30、将来の利益を宣言して元気で素晴らしい人生を送る。